ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第94回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、以前ですね、このラジオのストックが吹きかけるという、緊急事態が起きたんですけども、ありましたね。はい。なんとかそのストックの方持ち直しですね。多分これを聞いてる人、若干タイムラグが、7月、というかもはやそろそろ8月かなというところだと思うんですけども、まあ、収録時点では6月なんですが、この度ですね、久しぶりにこう、学会大会に行ってまいりまして。
お、
うん、はい。毎年というか、例年6月にある学会大会だったんですけども、久しぶりに対面の学会で。
何年ぶりですか、対面でやったの
は。だから、2年間なかったから、オンラインやったから、だからもう3年ぶりか。
3年ぶりに。
うん、な感じで。
いよいよコロナの終わりが見えてきてますね、完全
に。いやー、ね、まあ、研究発表もさせてもらって、で、まあ、やっぱ何よりこう、いろんな先生に直接ね、会ってお話できたっていうのがすごく僕としては面白かったんで、あ、やっぱりいいなと。
対面はいいなという感じですか。
そうそう、まあ、なんかしょうもない話からこうね、いろんなヒントがあったりするので、やっぱ結構そういうの大事やなと思うのをね、すごくね、痛感してたんですが、はい、やっぱ、面白いなーって、学会活動面白いなーって思いながら過ごした週末でした。はい。という感じのカートです。よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、
本日、つくば気温がですね、37度ぐらいまで上がりました。
やってんな。それをやってんな。
梅雨が明けたそうですね。
おー。
そういう、もう今週めちゃめちゃ暑いっていうことで、外に出たくないなーと。うん、思ってますと、
うんう
ん、なんとですね、ジャンププラスで、昨年に続く今年もワンピース92巻まで無料で読めると。
え、そうなの？
そうなんですよ。7月末まで。
あら。
さっき見つけました。
これは。
もう今、ウソップ出てくるところまで行きました。ダッシュで。いやー、何回読んでも面白いワンピース。
え、今、ウソップ出てくるところまで行きました。それは、1話から始めて。
もちろん1話から始めてますよ。さっきバギー倒しましたよ。
あら、ローグダウンで。
ローグダウンで、バギー倒しましたよ。まだ100系の黒いいやつですよ。
ああ、100系の黒。
懐かしすぎるワンピース。
アニメ版やと、それ、十何年前もう。
そうやと思うよ、本当に。小学生ですよ、我々。
20年ぐらい前の。
20年以上前ですね、になってしまえば。ワンピースすごいなって思うんですけど、うん、まあ、これのおかげで、外に出ずとも楽しい毎日を過ごせそうになったということで。
引きこもりやな。
これが流れる頃には、無料期間終わってますけれども。
ああ。
はい。
そうですね。
92巻まで無料で読めるということで。
ラジオ聞いてる人には何の
有益。ラジオ聞いてる人には何の有益な状況にならない、
ね。両方でもないけど。うん、
ないですね、もう、
はい。ワンピースは面白いということで。
ワンピースは面白い
これ、連載再開してるよ。休館
期間。そうですね。休館期間終わってますね、これ多分聞かはるときに。でもやっぱワンピース面白い。
面白いですね。
暑い間の家で楽しめるというふうになったマスガです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということでですね、このラジオももう間もなく100回ということで、回が重なってきたわけなんですけども、今日も相変わらずですね、ゲストの方を呼んで、いろんなお話を聞いていきたいと思います。はい、それでは今日のゲストさん、よろしくお願いします。自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは。東京家政学院大学という東京都の町田市にある、私立大学の児童学科というところで、教員をしています。助教をしています。佐藤冬香と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、今日は冬林に来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。どうですね、
プレゼンツ。
はい、そうですね。まあ、前回の、ゲストの北村くんか。北村くんは、笠田さんプレゼンツで。
はい、そうでした。
なんですけども、今回はまた、カートプレゼンツということで、僕のですね、まあ、大学院、ドクター、博士課程ですね。博士課程の終了するタイミングが一緒だったということで。
はい。
はい。
一応先輩ですね。
その。まあ、学群はね。
学群というか、学年で言うと
先輩。学年、まあ、そう。まあ、どこをもって先輩というかがな、難しいけども。まあ、
はい。
まあ、はい。
なんかあれですね、アカデミックの方が3人続いてですけども。今は、教員をやられてるんですか？
そうです。授業を持ったりとかしてます。
今は、じゃあ、こちらにお勤めになられて、どのぐらいになられてるんですか？
ドクター取ってすぐ次の春から着任しているので、今2年目、教員2年目になりますね。
で、その子供、児童学科ですか？そうです。ここはなんか、どういうことを勉強する学生さんが来られている場所なんですか？
はい、幼稚園、保育所、小学校の先生になる資格が取れる学科なので、うん、で、プラス、うん、あの特別支援教育の、免許を出している学科で、まあ、将来保育士さんだとか幼稚園だとか、小学校の先生になりたい学生さんが、まあ、比較的多く学んでいる学科になりますね。
そちらで、その佐藤さんはどういった授業というか、を持たれてるんですか？
基本的には体育関係ですね。体育教育のことだとか、あとはそれこそ教養教育の体育だとか、うん、あるいはあとはメインで持ってるというか、私の専門のところは自然体験活動というのが専門になっているので、子ども向けの自然体験活動の理論とか知識だとか、あと技術についての講義と演習と、あとは地元の子どもたちを、集めて月に2回ぐらいキャンパス内の森を使って、森の幼稚園っていう名前で、児童学科の学生さんたちと一緒に自然体験活動を提供しながら、勉強をしています。はい。
基本的なところをお聞きするんですけど、自然体験活動ですか？
自然体験、ね、すいません。
自然体験活動というのがね、はい、なんとなくイメージは湧くんですけど、
はい、
この文系出身の私からするとあまりピンと来ないんですけど、
そうですよね、あまり。
どんなことをされているんですかね。
そうですね、基本的にはこう森、自然の中で、こういう人と人とが関わり合いながら、うん、自然とも関わり合いながら、まあ、参加者それぞれの成長を目的に、うん、教育の一環として行っている活動が今、私の専門になっています。
あれですかね、小学校5年生ぐらいで、あ、これうちの小学校なんですけど、行く、林間学習的な、
はい。はい、そうですね。それも、ワークの中に入ってる活動ですね。
あ、それ以外もあるんですか？キャンプとかあるじゃないですか。カレー作ったりとか。
はい、はい。民間、学校で、あ、ごめんなさい、はい。学校でやる場合もありますし、教育委員会とかそういったところが主催するプログラムもありますし、うん、他にも、こう、自然の家みたいなところが主催しているプログラムだったりだとか、うん、民間団体さんがやってるプログラムだとか、いろんなところでさまざまなプログラムが行われています。う
ん、はい、あれですか、じゃあもう平たく言うと、そういったキャンプとか、なんていうんですかね、の専門家の方ということなんですかね。
そうです、すごく平たく言うと、キャンプとか山とかスキーとか、そういう外遊びの専門家として今、はい、教員をやってます。
いろんな世界がありますね。
世界があります。
いや、まあ。
全然こう、なんか改造感が低く、なんか。
いや、だってさ、ピンとこないわけじゃないですか。
まあまあまあ、まあ。
それは確実に日本の小学校通ってたら行ってると思うんですよ。うん、臨海学習なか、その、臨海と、
なんか、海とね。海と山とね。
山とは、どっちかは行ってると思うんですよね。中、小、中、高の、いずれかで。
まあ、都市部の学校でも、まあ、行くわな、それはな。
行くよね。だけど、そこを、こう、専門的にやってるっていうのと、あとは、なんか、ね、まあまあ、ピンと来てなかったというか、体育の先生が延長でやってるイメージだったんで、
あ、
そういうことでもないっていうことなんですかね。その体育の先生のとはまたちょっと違うんですよね。そう、きっと、それ専門っていうのは。
そうですね。よりもう少し、こう、教育的なアプローチというよりも、心理的なアプローチといいますか、何かをこう私たちが教えて、こう、統率を取ってとかっていうタイプのキャンプではなくて、寄り添いながら、参加者と寄り添いながら、一緒に体験を重ねながら、こう、なんて言うんでしょう、カウンセリング的な関わり方っていうふうにも言ってるんですけれども、まあ、そういった関わり方をしながら、山を一緒に歩いたり、しながら、こう、なんて言うんでしょう。学校だとやっぱりいっぱい人いるので、こう、教育的に何かを指導しなきゃいけないと思うんですけれども、まあそういったところだけではなくて、こう、寄り添いながら一緒に歩くイメージの指導のあり方みたいなところを重視しているのがちょっと違うところかなっていうのは思います。
まあ、体育の学校教育を考える専門家の川戸さんがここにおられますけど、やっぱアプローチはそこは同じ。いや、あれですよ。僕からしたら平たく言ったらどっちも体育みたいなことになるっていうことなんですけど、うん、やっぱその、授業設計というか、その、メニューの設計のアプローチはやっぱ全然違うんですか、川瀬さん。
まず、その、学校の体育ってさ、 まあ、指導要領の話するとさ、体作り運動から始まってさ、うん、機械運動やら、陸上やら、ってわーってやって、うん、武道やら、ダンスやら、あると思うんですけど、そこの中に、例えば、うん、まあ、なんやろ、野外活動とかさ、
うん、
まあ、
うん、いや、そのイメージ。
山歩きとか山野舗装みたいなものはないわけで、うんで、まあ、そういうところから、う, ね、うん。なんか学校のそのカリキュラムとして課されるものと、まあ、若干体育として提供されるものとは、性格がまず違うね。そういう意味で。うん、で、日本の体育って、その、スポーツを通して、例えばその、協力することとか、まあ、当然スポーツのルールとかね、技術とかはまあ学ぶの 前提というか、ベースにあって、うんうん、こう協力するとか、役割分担するとか、うん、ルール守るとか、そういうふうなことを教えていって、まあ、どっちかというと、その、世の中の社会 の中で、決められてることを守ったりとか、あるいはその、いろんな人と接して、同じ共有の課題することで、あ、こいつとは合わへんなとか、このこと何となく合うな、みたいなことを学ぶような教科、やっと俺は体育のことを思ってるんやけど、野外活動とか、まあ、そういった、まあ、森の幼稚園とかって呼ばれるところやと、対自分、対、人、プラス対自然っていうのが出てきてて、ちょっとその学校体育の中で、多分春日さんがイメージしてるような体育の中で扱うものとは、性格がちょっと違ってくる。よりこうなんか、自然の中で自分に向き合うこともあるし。
なんかね、さっきカウンセリング的なっていう話があったのは、まさにそのあたりになるんですか。
うん、そういう感じって僕は理解してます。
ありがとうございます。さすが。はい、そういう感じだと思います。すいません、うまく説明できてないみたい。
カウンセリング的なっていうのは、はい、その授業とか、例えばキャンプ、じゃあみんなで半合成しましょう、みたいになった時とか、あるいはなんだっけあれ、街の、山の中でこの、なんか数字こうやったりとか、なんて言うんでしたっけ、
オリエンテーリング
ですか。オリエンテーリングです、オリエンテーリング。とかは、そういう、さっきの言った学校のルールとかっていうよりは、さっき言ったカウンセリングっていう風になると、どういう視点でそういうの設計ってやってくるんですか。
そうですね。まず指導者が答えを教えずに、一緒に寄り添うというか、一緒に活動、共体験をするっていうところから始めて、関わり方として、こう、なんて言うんでしょうね。ロジャーズの三条件っていうのがカウンセリングの世界にあって、なんかそれをすごくずっとこう、よく聞きましょうだとか、肯定的に干渉を持ちましょうとか、そういったところをすごく大事にしながら、
はい、
なんて言うんでしょう。教えないですよね。すごく、なんかこう、次はこっち行きましょうとか、指示も出さないで、うん、でも何もしないわけではなくて、子供たちの話を聞き出して、
うん、
行くというか、
うん、
言う。
例えばさ、ウォークラリーというか、ちょっと山歩きみたいな感じの時にさ、自分の腰よりもちょっと高い段差があるとするやんか。一人で登ろうとしてやって、なんか登れそうやけど、なんか全員登るのしんどいなみたいな感じの高さの段差があるとして、
うん、
で体育とかやったらさ、まあ、その、こういう風にしたら効率よく動けるよとかさ、ここ捕まったらうまくいけるとかっていう風な、うん、まあ、指示というかさ、教授をすると思うけど、うん、まあ、これイメージよ。あくまで抽象、すごく抽象化した話してんだけど、そういう時に、こう、まあ、見守ってて、どういう風にこう仲間と協力してやんねやろうとか、まあ、教師というか、その指導者側があんまり積極的な、目に見える関与をあんまりせずに、その中の子たちでうまくその課題というか困難をどう乗り越えるかみたいな、そういう活動って言ったら活動のイメージはつくかな。
そんな感じなんですか？
そうですね。決められた、そうですね。課題が今、まあ、ダンサーの例で出てましたけれども、
うん、
課題は自然が与えてくれるもので、なんかこう授業みたいにこっちが、大人が設定した課題ではなくて、その場その場で自然によって与えられる、集団によって生まれてくる課題にみんなで向かっていくような、特性もあるかもしれないですね。
なんか抽象化して喋るの難しい。難しいね。
非常にこう、教育と目打ってますが、なんか我々が普段イメージする教育っていうのとは、またちょっと違うものなんですね、うん、かなり。
まあ、教育の一環ではあるんですけれども、アプローチが少しこう、ちょっと特徴的かなというか。
うん、
はい、
あと。そうですね。 そういったことを実際に、メニューを考えたりとかも当然されてるかと思うんですけど、やっぱ通常の指導と違って、まあ私もカウンセリング実は勉強してるんですけど、だからロジャースの話はもちろんわかるんですけども、そうすると、目に見えた成果っていうのが非常に表現しづらいのかなと。体育だとこう、これができた、あれができたっていうのがあると思うんですけど、
うん、
そういうのってないじゃないですか。
すごく表に出しづらいというか、
うん、
でその時にすぐ出る成果だけじゃないので、
うん、
子供の時にそういった体験をしたことが大人になってから何か身を持ったりだとか、そういったこともありえますし、子供たち、まあ、子供がメインで対象なので、まあ、子供たちによって抱えている課題が違いますので、同一の一律の成果というものはなかなか測りづらくて、この子にとってはこういう成長の機会になったし、この子にとっては人に話しかける勇気を持つ機会になったし、この子にとっては人に主張する機会、ことを学ぶ機会になったし、この子にとっては逆に自分を抑える機会になったりとかっていうような、こうその子にとって課題となっているものがこう少しずつ成長していくような教育というところもまたちょっと特別というか特徴的なところかなというふうに思います。
そこが実際に専門でやられている佐藤さんからすると面白さの部分っていうのはそういったところになるんですか？
すごくそこが面白いですね。で、あと直後に測れるものだけではなくて、それがその後の一つの体験、子供の時の自然体験とか、ちょっと頑張って山に登った体験が、人によってはその後のいろんな人生の中での体験と結びついて、何か意味を持つ思い出になっていったりだとか、そういったところがすごく面白い分野だなというふうに思います。
すごい、あれですよね。こう教育ながら、なかなかこう、まあ、教育で成果を求めるのはどうなんだというのは一つあるかもしれないですけど、なかなかね、非常にこう、抽象的、非常に抽象的かつ、活動自体も指導も、まあ、難しいというかね。
子供の、ね、状況によって違うので。
うん。で、何が起こるかわからないっていう中で、はい、そしてこの、その同じ状況においても、その子供によって反応が違うっていうところを教えないというのは、
はい、うん、
まあ、難しいだろうなと。ただ面白さはそこにあるんですからね。あと最後ちょっと聞きたかったんですけど、その子供たち、幼稚園とか小学校の、これカーソンのもう専門になると思うんですけど、の体育を教えるっていうのもまた別のその研究領域というか、ものとしてはあるわけなんですか、佐藤さん。
そうですね。求められている役割としては、やっぱり学校の体育の、それこそ川戸さんがご専門の分野の授業も担当してます。
またね、同じ人が全然違うアプローチの方のことを教えなきゃいけないっていうことになってるんですかね。
うん、まあそうですね。でも全然違うわけではなくて、うん、共通する部分もすごくたくさん、やっぱ体を動かすことを通じて人を育てるっていう意味では同じなので、共通性はあるんですけど、はい。
そういったことを、まあ、教員という現場に2年間着任、今2年目ですかね。
2年目ですね。
どうですか、はい、実際、教員という立場になって、それ、まあ、実際に生徒さんがいたりとか、子供がいたりということで、大学の先生2年目を迎えておられますけど、難しさとか、想像と違った部分ってあるんですか？
いや、想像よりも、すごく楽しいです。はい、授業は大変ですけど、でやっぱり自分のこれまでドクターまで勉強してきた分野ではないところの授業の担当もやはり求められるので、まあ、そこへの大変さはありますけれども、それ学生さんたち、今森の幼稚園のスタッフで登録してくれてるのが30人ぐらいいて、まあ、その学生さんたちと30人ぐらいの子どもたちの活動を指導、まあ、企画して準備して指導して振り返ってっていうのを月に一週おきぐらいで週末にやってるんですけれども、すごくこう、一生懸命な学生さんばっかりで、その会担当の学生さん、主任という形で一人、こう、ディレクター的な役割の学生が決まって、その学生がこう、その日何をやるかとか、どんな人員配置で活動するのかとか、グループどういうふうに分けるのかとか、どういうふうに時間、タイムスケジュールどういうふうにいくのかとかを全部こう作って、学生たちにこう指示を出すんですけれども、すごくこう人のために働くというか、人のために動くことに抵抗がない学生さんばかりで、やはり保育者とか教員志望の学生さんたちなので、そういったところをすごく丁寧にやってくれる、想像以上にやってくれるので、すごく頼もしくてすごく楽しいですし、私が体育でずっと来てるので、ずっとというか、 ずっとではないですけど、体育に軸足を置いているので、あの保育学系の学生さんたちの感覚がすごくこう新鮮で、それが融合してる感じがすごく今面白いです。
おお、やっぱそこのカラーを出ますか、保育学系の学生と体育系っていうと、まあ、体育系はね、あの我々の出身大学たくさんいますんで、はい、あれですけど、あのその保育系っていうとあまりこう筑波でも、はい、まあもちろんいるんですけど少ない、やっぱカラーが違うんですか。
え、全然違いますね、
うんうん、
本当に全然違って、
ね、違うよね、
はい、
うちも同じ方があるけど、
はい、保育の考え方とかも私着任してから実は勉強してるので、うん、すごいあの新鮮なところばかりで、でもこう環境構成っていう、こう環境を整えることで子どもを育てるっていう考え方だとか、
うん、
こっちがこう何をどこに置くかで子どもの反応が変わる、
うん、
こう例えば、タケノコ掘りを4月にやったんですけども、スコップを集合、あの、スタートする場所で配るのか、森で配るのかで反応が違うとか、置いとくのか配るのかで違うだとか、そういう、こう、細かいことを保育の皆さん考えていらっしゃるので、あの、私、体育の時は、やっぱスタートゴールが同じキャンプ場で、こう、距離が多いので、現地にこっちで持っていくってことはせずに、もう全部、子供たちに最初から持たせちゃうみたいな感じだったんですけど、大人の方で森の中まで運んで置いておくとか、そういったこう発想って全然なかったんですけど、なんかそういうのを学生さんたちがアイデアで提案してくると、そういったやり方もあるなっていう、なんか自分には発想になかった野外活動の環境の作り方を学生さんたちが保育の視点から言ってくれるので、それがすごく今面白いですね。
非常にこう専門性を突き詰めてこられた、もちろん博士号が取られている佐藤さんですから、専門性を突き詰めておられましたけど、やっぱりその教員の現場に立つことで違う視点がどんどん入ってきて、そこからの新しい発見っていうのが日々あるっていうようなところなんですかね。
面白さのように。はい、そうですね。すごくあります。学生のタイプの違いと、はい。
同じ教員の川さん、いかがですか？なんかニヤニヤ。
まあ、僕も、ほら、あの、多分、まあ、このラジオではあんまり言ってないんですけど、今年、科研費取ったやつ、保育で取ってるんで、僕は。
そうなんですね。
そう、保育で取ってるんで、あの、今、本当にまさに、僕も勉強中で、あの、まあ、まあ、研究の細かい話は、あの、言わないけど、やっぱその体育と保育の考え方が違う部分もあるし、だけど、そこで共通する部分もあるし、で、あの、むしろその、双方にとって足りない部分がやっぱあるわけですよ。体育から見て保育に足らんところもあるし、保育から見て体育に足らんところがあるし、で、まあ、双方に補い合っていけば高められるんじゃないかなっていうふうに考えてて、まあそういう研究やろうというふうなところで今年は科研費もらってるんですけど、すごくね、その、今の話なんかはだいぶ共感性があって、で、何より僕らあの、大学の体育のこと考えようっていう専攻で出てるんですよ、うん。大学の体育授業考えようぜっていう、うん、研究してて、それで博士を取ってるんですよ、僕ら。
うん。
それが今、幼児の体育やってるっていう、なんかこうね、なんかそこに行き着いちゃう部分がね、あったりとかして面白いなと思った話聞いてました。
まあ、その中でも新しい発見があることが楽しいというのが、佐藤さんのこの2年目に入られての感覚っていうことなんですかね。
そうですね。新しいやり方のが広がってる感じはすごくします。うん
うん、それ面白いよね。なんかこう、今までのことと、あ、こんな感じで違うんだって気づいて知れるっていうのって面白いですよね、はい。はい。ありがとうございます。ということで結構いい時間になってきたので、まあ、第1部というか94回はこのあたりでお別れするんですけど、この話ね、聞いてるとね、冬になんかすごい体育の専門家みたいな感じの印象を受けると思うんですけども、はい、学部がですね、
そう思ってます。
はい。まあ、確かにマスターとドクタータイプなんですよ。
うん、
で、アンダーがですね、はい、風鈴で、アンダーだとどこでしたっけ？
生物資源学類。
はい。ということでですね。はい、
他の大学で言うとこの農学部ですか？
そうですね、農学部ですね。
うん。うん、農学部から体育に来るというね、なかなかファンキーな道を辿ってるんですけど、
はい。
ちょっとこのあたりをね、
うん、少ないですね、そのパターン。
あんまりというかね、聞かないですよね。まあ、学内もそうやし、外から、まあ、文学部とかから体育っていうのは、まあまあ、ちょこちょこ何人かは、僕の同期もいましたけど。
まあね、リンクする部分ありますからね、
うん、そっちはね、うん。まあ、けどなんかね、そういうところも、ちょっと まあ、95回の方ですね、次回の方で深く聞いていければ面白いんじゃないかなと思いますので、はい。今回のラジオを聞いている人はぜひ次回の方も、楽しみに聞いていただければと思います。はい。ということで、第94回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。いつもラジオを聞いてくださっている方は、高評価と、あと、布教活動もぜひよろしくお願いします。それでは、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。